住んでるところと、
はい、名前は、韓国語ではペテイリーです。今ブラジルに住んでおります。ブラジルのサンパウロ市内に住んでおるんですが、住所はアベニーダ・リンスバス・コンセイロス184番です。
ですね、それでじゃあ、生まれになった時お話から、ちょっと前のノートがあるんでいいですか。
え、
前撮ったもの、前これ聞いたんですから、
はいはいはい、
それじゃあ見ながら。じゃあ最初の大正時代の方からいいです
か。はい、
どうやって来られたかっていうか。
何ですか。
どうやってお父さんが日本に来られたの。
日本に行かれた時、私はまあよく知りませんが、お父さんがまあ日本に行かれたと言われました。どうして行かれたというのははっきりは私は知りません。そのちょっと持ってるだけ、はい、お父さんがねちょっと、じゃあ、あれを話したらいいのかね。
お父さんが仕事ですか、やっぱ炭焼き。
あの時は京都に住んでるあれだんじゃがね、うん、昭和17年に広島県の山形郡に炭焼きに行かれたんです。京都で住んでおられたんです、ずっと。
それやっぱ強制労働みたいな感じですか。
どこにですか。
中国、韓国から。
そうじゃなしに、それはね、本当こそに言えばお父さんがね、どっかに募集があってそこで働いとったんですが、まあその時お父さん16歳かっていう話だったんですがね、そして何か募集があって、それ私はどこまでこれは聞いた話ですが、はっきりした私は知りませんが、お父さんがその、何の仕事かそれもよくわからないんですが、募集があって、韓国の耐久しないんで募集があって、まあ、その募集に応じて日本に渡ったそうです。その時16歳だったそうです。それでそこで働いと、何の仕事か知りません、働いているのに、そこに働いている年寄りの同じ韓国の人が、お前らここにおったら一生そこに出られないし苦労するから、ここ早く逃げなさいって言って言われたそうです、お父さんがね。そしてお父さんが夜一緒に行った人と一緒に夜弁償伝いにそれを脱出したそうです。そこで脱出して、まああっちこっち、まあ、へめて何しよったんじゃが、まあ田を何して伝えに行って、畑伝えに隠れて一晩中行ってもね、一晩中行ったんで見たら職場がついそこにもあったそうです。それでもまあ逃げようと思って逃げようと、2日間何も食べずに逃げたそうです。それで畑でまあ意識不明になって倒れたそうですよ。それでお父さんが目を覚めてみたら、この農家の小屋に寝かされていたっていうね。それでそこの主人が来て、これ来て見て何しよったが、お父さんはその頃は日本語もできないで言ったんだ、人が これを見てね、あの年も何何本もならんのに何週で見よったから、その方がお父さんをあそこのどっから逃げてきたちょっと何気なしにお父さんを助けてくださったのよ。そこに連れて行かずにね、警察にも何せで助けてくださったのに、まあ京都に行ったのかどこに行ったのか、それは僕ははっきり聞いていません。私のまあ生まれたところ京都だったから京都におられたと思います。その時私がちょうどもう何歳にもならんのに、お父さんの名前が中村って言った、中村さんって言っとったよね、あの日本人の人が。でその中村さんっていう人があの葬式屋だったんです。葬式屋の人が死んだらこのあの手火葬場にずあのあのやっておる家だったと思います、僕は。であそこに時々お父さん行かれていても、それからお父さんはそれからまあ私はまあ学校行き出してからまあ それはもう私はその時そんなことは一切お父さんが話さなかったから、もうそのわからないよ。それで
バイさんが生まれたのが京都、
まあ、京都で生まれて、次男生まれて一旦私は韓国に帰りました。
何歳
の時？ 3,4 歳だったら3歳からその時帰って、弟と一緒に韓国に帰って次男ですよ。そして私は7歳の時日本に学校行かにゃいかんから京都の学校に行くようにして京都に帰りました。で京都の小学校を卒業して、まあ高等小学校を中退して私はあの広島に行って広島で高等科卒業したんですよね私は。そして弟がその山形軍で卒業する同時に、あの頃はあの昭和19年だったからね、あの人材がもう日本じゃ若い人がみんな軍隊に行かれたから、そして鉄道にねあの人が足りなかったんでしょう。小学校高等小学校卒業して16歳だったと思う。その時あそこから募集があって、弟があの一緒にあの弟の友達と一緒に同級生だったのが、あれは石川っていう人がね、石川勇っていう男の子と私の弟と、あの時弟私の姓はね星本っていう日本の姓になりつったんですよ。
それなんでですか？
え？
なんで？
日本の政府から強制的にそうしたんじゃないですか。私たちはまあ知らないんだが、その時韓国の人はみんな日本製になったんですよ。韓国製には一人もおらない。それに関する人も日本韓国の人が石川って。それでうちも星本って言うんですよね、弟と一緒にあの鉄あの広島鉄道の何に募集があって、そして2人とも行くようになったんで、まあ他の村とかの軍にたくさんの人が若い人が来たでしょうと思うがね、その中野村では2人があの何して行ったんですよ。行ったんで、あの石川という人が駅の方に勤めて、うちの弟は機関区の女子見習いという何をしてい行ったんですよ。してまあその仕事を卒業して行ったら何ヶ月もならないんだが、まあ、そこでまあ人が足りないから弟は早くあの上司の仕事を始めしながらまあ行ったそうですよ。8月、6日昭和20年私は昭和20年、8月5日8月6日 この原爆落ち、当時はあの弟がちょうどあの帰還区から広島帰還区から宇品方面にあの機関車に乗って行くのに、機関車の中でパーッと、あの機関車に横にあるねガラスが、まあ接待のない人がちょっと休む暇にちょっと顔を向けたそうですよ。パーッと、まあガラスが割れてね、まあちょっと何も前見えずに、もう5分ぐらい、まあ何にも見えずに、まあ何しよったそうですよ。それでちょっと鳴らして顔を開けてあれ、まあそれで顔がテキテキしよってから何しない、ね、で顔を開けて、まあ機関車も止まってね、ちょっとそれはもう助けてくれって、別の高いが汽車に向かって、まあこういうのに弟はもう目はよく見えないのだが、顔を焼けて何しろ少してから目が見えだしたら、まあ人がいっぱい来たんじゃねえかと、もう女の人がいっぱい、男か女は分からないけど助けてくれというのを見たそうですよ。そして弟はまあ高たけてくちゃったら、まあもう少しで、ね、まあブツブツに腫れたそうですよ。そして機関士の人が顔を焼けといて、ああそれじゃ機関車の油塗ってけって油塗ったそうですよ。それでまあ それからはまあその後上どうしたってことは私は聞いてないんだけど、それから私はあの広島山形郡で炭を焼いとったんだよね。炭を焼いとったんだが、お父さんと一緒に私の弟5人だって4人ですね、1人は6人兄弟で、4人と私と、その時私は強制的に結婚、お母さんが体を洗ったからあれね、19歳で結婚したんですよ。で、まあうちの人が、まあ、朝洗濯の、あのまあその近くの山形郡の住み合いと近くの川で洗濯物をしている来るのに8時15分だったんですよ。あの子バーッと広島の方から音がものすごく折れた、バーッとあの光がバーッと来たそうですよ。そしてもう少ししたら、まああっちこっちから、まあ、あの近くにね、あの山形って遠いんですよ。まあ、10分くらいしてからでしょう。まあ真っ黒くなる、まあ、雨が降りたし、真っ黒い雨が降りたし、まあ、いっぱい紙があっちこっちまま飛んでくるのを見たそうですよ。それと雨、うちの人が雨を何してから、それと、ああ何だって言うと、私はあのお父さんと一緒に山で木を切っとったね、炭焼きの。それでやって、ああ何かと、わあもう山が、何も見えなかったんだけど、山がわーっていうものすごい音がしてて、もうすぐただ真っ黒になって、あそこにも雨が降りよったね。そして、ああ何だったか、ちょっと昼になって、何したら、あの石川っていうさっき言った人ね、あの人がうちに来たそうですよ、広島に。まあ殺人光線を成したというのはね、アメリカ軍が飛行機を落としてもらし、広島がみんなに、まあ、火の海になって、もう市民がみなしんだそうで、重点で。で、あの、弟はね、うちの弟は機関区で、機関士の寮があってね、あそこで寝泊まりしとったんだが、あの駅の方の人は、あのそんなところなかった、自分の、なんで部屋を借りて住んどったね、あの広島市内に。で、洗濯とか食べ物を時々あの津波山田君のあそこで食事をしたり、あの洗濯物って、あの日お母さんとあの息子と一緒に寝て、あち朝出勤前に落ちたなんだよ。まあだから 今日海なんてあの人飛んであの午後に飛んでいったんじゃが、あとお方もなし、まあ、お母さんの期待も何もさらずに、もう夕方に帰ってきて、もうまあ泣いて泣いて、もうものすごい、あの時の行走っていうのはものすごいね、そんなお母さんも弟も死にし、死体も捧げるのに、ね、捨て広島日のそれで私も、ああ、これは弟もなんだかと思って、広島へ行こうと思っとったんじゃが、そのあこれ行こうと思って、準備しとったのが弟が帰ってきたのよ、ここを何してから。
あくる日
あくる日で弟が帰ってきたのが、お前もう行く必要はなかったら、まあ休暇はもう5日間に休暇もらって帰ってきたそうです。それでまあ家の中でもあのやけどが、まあお父さん言うのに、ね、ショーでねシップするが、ショーを袋に入れてシップすりゃいいって言うてね、それでいつもショーでシップしよったらちょっと腫れが治って、それでまあ5日後に、まあ、なんて広島行くのにね、お父さん一緒に行って、なんて来いっていうのや、まあ、弟はそうだから、それで私はその5日後に一緒に広島に入手したんですよ。ああ、それはまあまあ、広島行ってみりゃ、もう、近くに行けば、もう人の役に良いと思う。なんちゅうもう家もただれて、もう電車が倒れてる電車とか、まあいろんな人のまあ匂いとか、まあ人の何まだ片付けないところもあったし、もう遠く見ればまあまあ焼けもみんな焼けて、まあ墓場墓石がこのように見えるし、あの今あのテレビに出てくるあの商工会議所のあのね建物、あれが見えましたよ。それでまあ、まあ弟が鉄道におったから、あの横川駅から鉄道沿いにね、どんどん歩いて機関区まで行ったんですよ、その日。それでその日、まあ機関区で一晩泊まりました、弟と一緒にね。まあそれでそのあくる日私が帰りました。帰ったんだが、その時、広島からあの弟がね、近くのあの桃を作っとるところから桃を買ってきたんですよ。でも桃をその何本ぐらいだったかな、20-30本ぐらいあるんだっけ。でうちのお母さんが中野村には作る果物がないのよ、あそこの山でも果物何にもないから、お母さんはその果物を、あの弟がね買ってきて、お母さん持ってきてあげなさいって言って、朝私寝とったら持ってきたの。それを持って私らもう朝広島市内を歩いて、もうあっちこっちにわあものすごい遠く見れば山も真っ赤に焼けとったし、相当遠いところも焼けとったでよ、あの山の地帯にね、木がね。それで今、うわぁ、ものすごいもの、まあ、いやこれはな、人間のやるべきものじゃない、自分もものすごい殺人光線というものだったのか、まあ、わからない、まあ、まあ、とにかく私は家に帰りました。まあその夕方に帰ったんですが、結局その桃を食べて、私はその血便でのが赤痢だったか、それはあのお医者さんに見てもらわないからわからないですが、血便出てそれが1ヶ月ずつだったんですよ。私はもうこれと変わらない痩せて、とても泣いたんじゃが、私はそのお土産を、ね、近くの村上さん、家の近くに村上さんっていう方がおったのよ。その時桃を2つあげたね、おばあさんにね、2つあげた。それでそのおばあさんもその後何年時後に血便になって亡くなられた。おばあさん近くの人もその 何で桃を食べてなくても亡くなられた方がおりますよ、その血便でね。そういう何で、まあ1ヶ月以上、うちの今ここにブラジルに来てる弟もみんな血便しちゃったから、弟らはもう早くな治ったんじゃない、私がもう1ヶ月以上にしても治らんのよ。でようやくもう9月過ぎて何しようと時に、まあ、ずっと寒い風が吹き出してから治ったんですよ。そして11月になって、この村にね20軒ばかり炭焼いとった韓国人おったのよね。みんな韓国に帰ったのか、みんなはもう他のとこみんな行ったんですよ。
なんで？
え？
なんで？
あ、それはなんで帰ったのか知りません。まあ韓国に帰ろうと思って帰ったのか。
まあ景気良くなかったから。
景気よりも炭なんか買ってくれるところあるもの、工場がまあ閉鎖したんだから、終戦してから軍需工場だったから閉鎖しちゃったんだ。それで炭を買ってくれんから、工場にしか売れるところないんじゃない。それでも職場がまあストップ、収入がないから頼むしょうがないじゃん。そこにおる何ができんでしょ。炭焼きっていうのはやってる人もお金があるんじゃないし、まあ、そうだから最後まで私の家と林っちゅう人があったら、その人がうちのお父さんの妹さんよ。それが韓国から来て、それで炭焼いとったんですよ。それでその人と一緒に、まあもう日本に、まあ京都に行って何するか、どっかに行って暮らそうかっていう何があったんで、まあ相談しとったんだから、どうやっても日本が敗戦したんだから、まあお父さんたちが相談して、まあ韓国帰るようにしたんでしょう。私らはまあ帰りたくなかったんじゃが、それでもその時私の妻、今の妻ですよ、身ごもって8ヶ月よ、その11時間で日本韓国に帰る時、それでまあ韓国に帰って、まあまあものすごくうちの人はまあ日本でやっぱり何しようと食べ物と韓国の食べ物だから家族は多いでしょう。もう苦労もものすごく苦労しましたよ。仕事を見て初めに行って、まあ仕事はそれは日本語も通じない、朝鮮語も通じないし、もう弟らもみんな、まあその時は学校も行ってないんですが、まあもう言うてもうちのその時おじいさんとおじいさんね、そのおじいさんのうちのお父さんが次男で、長男とおじいさんと一緒に暮らしてるの、大久でね。そしてそこに行ったんですよ。でそこの家がちょっと部屋が多かったから、臨時にそこでまあ何ヶ月、約1年ぐらい暮らしたんじゃないですか。まあそれだからまあおじいさん その農業をやっとったんですよ、台風で。農業をやったり、まあ、荷物を運んだり、おじさんが荷物を運んだりして生活をしとったんですよ。それで、三男の人が電気会社に働いとったんですよ、その時おじさんがね。で私らはまあ日本から韓国に移って、もう本当に言葉も通じないし、もうもう何ちゅうもしか、まあその時はまあ今犬でもそんなものを食べないでしょう。まあものすごく食べ物は、まあそれは松の木の皮を拭いて松の何を食べたりね、草何を取って食べたり、まあようやく命ぼれしょってから、まあお父さんも、まあ、食後 見つけて、あのお父さんの職中とは他でもないね、荷物を運ぶね、あの仕事をして、まあちょうどご飯食べるくらいになって思ったんですよ。それで私も就職しようと思って、まあ頑張ったんじゃが、どうしても就職ができないんですよ。
韓国語話せなかったから、
それはもう原因の一つですよ。それで韓国の字もないし、韓国の字も知らないし、誰が使ってくれるの。そして私は、本当の次は日本に行って、水流の何、船に乗ってね、日本に行ったんですよ。黙ってね、親にもみんな黙って一人で、ビジネスも何て、何して、あの時こんなこと言うたらなんだか、まあ、ビジネスも何して、日本に行ったんじゃない。日本ではあの当時、コレラっていう病気が流行っとったね、韓国もそのあたりね、日本も。それで九州のどっかで折れたんじゃが、佐世保だったかなんだろうね、折れたんじゃが、見せようって。それであの時村の青年たちが皆そういう警察ではないし、村の青年たちが皆そういう何を見守ったね、ね、まあ、外国から変な何が入ったり病気を持って入ったり、それは大変だから。みんなと考えられたのよ、その宇宙を。それで、約2、3ヶ月だったんですが、あの、社長の宇宙に捕まえられて、まあ、3ヶ月ぐらい、あの、船の中でね、あの時、アメリカの、あの、輸送船だったと思うんです。あの時は韓国人が、約100人ぐらいおったんじゃないですか、子供とみんなおって船の中で、まあその時、まあ食べ物っていうのはね、それでもあの時芋とちょっとあの下あの麦米、玄米と入り混ぜたあの粥ですね、野菜というの、あれを1日2回もらって食べたんですが、それでももう腹が減って減って、もうちょうどまあまあ命が助かるぐらいにもらって食べたんですよ。それでは約11事件だった、約11月の末頃にあの韓国に帰ったんです。その年の帰ると、韓国で台風でね、11事件といって、あの労働者と警察官がお互いに殺し合って、ものすごく警察官がやられたそうですよ。で、私はそんなこと全然知らないから、何したんだよ。で、私はその政治と、もう言葉知らんからなんじゃ。そして、まあ、帰ってから少しして、もう韓国も、もう人とも何しようなんじゃがね。それで、あっちこっち、あの、工場ができて、耐久宝石という宝石会社が何運転しだしてから、その時、たくさんの人を何しようったんじゃが、私ら、それは知らずにおったんじゃがね。で、まあ、私の知っとる人がそこを話して、私を就職したんですよ。
どこ、韓国のどこ、台北で？
台北で、台北宝石っていうんですよ、いいのね。それで働いとったんじゃがね。約6ヶ月ぐらいしてから、私は体が良くなくなって。まあ、その時、お医者さんの話や、6幕だっちゅうね。で、約、まあ、2ヶ月以上、まあ、あの工場休んで、まあ、何し、まあ、それから、まあ、少し治ってが、あの、何したんですよ。それで、働いたんですよ、その工場会社で。働いとったんじゃが、はあ、 60、50年だったんですよ、朝鮮戦争が起きて、朝鮮戦争が起きたんです。そして、まあ、あの時にはもう朝鮮戦争が起きた時にはもう、あの時は徴兵検査も何にもないのにね、もうまあ、来たからまあ急に攻めてきたんだから、もうこちらは軍隊は早くなんせやいかんから、町のもう青年にも、まあ、検査もせずに、まあ、連れていくのよ。では、私らは、まあ、防災会社に住んどったのよね。その働きながら、工場から出ずに、なりとったから、捕まえられはしなかったんじゃないですか、弟も。その子は私は弟を就職させたのよ、そこ。一緒にね、一緒に通ったのよね。それで、まあ、私はまあ、結局、一回は捕まえられて、警察に捕まえられて、懲役検査に行ったんじゃね。そこにはお医者さんがみんな、町のお医者さんだから、私ちょうどね、この、何を見てくださったの、六幕を見てくださったお医者さんがおった。それで、おお、何したか、あ、どうしてあんたここ来たかっていうね、私を産んでしょ。そしてあの人が、あ、この人は 病気があるからって言ってきて、まあ、不合格になっては出たんですがね。それでも、その、なんですね、弟は、まあ、原爆に何しても、その時は、まあ、なんともなかったね、もう、顔も治って。で、工場に通っとったんじゃが、まあ、まあ、その時はもう、若いから何ともなかったのかどうか知りませんが、顔を焼けたのもあったこともなく、きれいに治って、弟は、どうしてもその、あの時、適齢だから、逃げるわけにはいかんでしょう。適齢だから、まあ、もういつ捕まえても捕まえても。で、私は、まあ、お前はまあ軍隊に行かにゃいかんから、今はまあ、韓国がこんなに忙しい時だから、軍隊行かにはいかんから、まあ、軍隊行くなら、歩兵より、生きる道がいいのは、通信兵っていうのがあるやん。通信兵が、募集があったんだよね、その時。ちょっと私は、あそこに募集させるのに、あそこに連れてって、合格して、通信兵として軍隊に行ったんですよ。軍隊行ったんじゃが、まあ、どういうわけか、約1年ぐらい、まあ、ずっと、まあ、あの時、ユニ軍が人選で上陸と上がっとけ、ずっと言って、1年ぐらいして、弟が、何の病気か知らずに、まあ、異病状態って言うんですか、何て言うんですか、異病状態って言うんですか、あれになって1年ぐらいして、除隊しました、弟がね、先生から。でも何の病気か知らない。それで弟がもう、まあ、ブラブラしとってね、除隊しても、まあ、何して、それから、まあ、防災会社に約1年ぐらい勤めたんですが、弟がまた結婚したのよ、それで。あの、女一つでも結婚したのが、初めて生まれた女子だったんですよ。もうおかしなね、体中はもう、ブズブズだらけの、もうおかしな奇形が生まれてね。そして、まあ、そこの、妻の方の家族で、ああ、おかしいななんて、もうどこから聞いたのは、お前、原爆のなんだから、ああ、お前にはやめあの娘がやることは、なんちゅうて、離婚したんですよ、あの人と。そして、あの子も1年ぐらいない人ったら、まあ、自然に女の子が死んでしまったんじゃね、結婚、再婚したんですよ、弟がまたね。再婚した人がね、あの時代に日本に徴用に連れてかれて約5年ぐらい組織もないし、死んだのか生きたことがないから、まあ弟と結婚したんですよ。それも、まあ、男の方から何の通じもないから、 男の方の家庭から、まあ、結婚せえちゅうのね、待っとっても何がないから。で、弟はその女の人と結婚したよ。結婚して、まあ、何しよったんじゃが、まあ、弟が、その時、まあ、朝鮮戦争起きる前に私は、おじさんの電気会社がおったいう具体者をはじめ、うちのお父さんの弟は電気会社におったね。その何で私は防災会社の仕事する電気会社の方が、まあ、家庭的に有利だしいいんですよ、まあ、何も見てもね。その時私は職場を電気会社に移したんですよ。それで電気会社に移して、まあ2、3年ぐらいしたんですよ。ああ私は肝臓が悪くなって、まあ、食事も何も食べない、まあまあ、苦労したんですよ。それでようやく、まあ、薬を、まあ、いろんな薬を、あの時は韓国では、まあ、お医者さんもその薬もよくなかったし、昔の、肝薬でしょう、あの昔の韓国の薬、いやあれをたくさん飲みましたよ。ものすごく飲んで、まあで、まあ、とにかくお医者さんが、まあ、言うのに、あんた酒を飲んだら絶対ダメよ、で酒を切れって言ってる。で私はその時もう酒をもう少し飲みよったんですが、そんなにたくさん飲む方じゃなかったんですが、一切私は、まあ、その時から、まあ、絶対酒を飲まんようにしてるんですが、それでまあ約1年ぐらいしたらその病気は治りました。治んで、まあ、10年ぐらい、まあ、勤め、それを電気会社に10年ぐらいあっちこっちに勤めとったんじゃないですか。まあ私が、まあ、ちょうど40歳の時にカトリック教のね、あのカトリック教のあそこでブラジルの、まあ、移民を募集があったのよ。そして私は、まあ、その時韓国では、まあ、弟がみんな軍隊に出てみんな就職もできて、軍隊に帰っても就職もできて、まあ、うちの息子もちょうど軍隊に行く年だったし、いろんな関係で、ああ韓国におったらまた北と戦争するんじゃないか、まあ、いろんな何があったんですよ、心配が。そしてお父さんとみんな家族で、私の弟はみんな男だし、私の長男次男はみんな男が多いから、ああここにおっては将来同じ人間同士、北は、まあ、と南の人間同士、まあ、いつかまた喧嘩するんじゃないか、そういう予感もあったし、まあ、とにかくまあ、どっか平和なところに行って暮らしたいという何があって、一番、まあ、まあ世界的に、まあ、あの時いろんな話があって、ブラジル、インド、三カ国どうだったかな、あの当時に行けば、あそこはみんな中立だから戦争がないからあそこに行ったりって、私は初めはまあブラジルは考えはしなかったんじゃないですか。うちの人がブラジルがいいということを言うたんですよ。どこで聞いたのか、まあ、うちの人がまあまあ、ないして、結局はブラジルに来るようになったんですよ。それでブラジルに来るようになったのは、1965年だっただと思います。65年だったと思います。
ちょっといいですか、
11月に船に乗って韓国出発して、66年の1月にここに到着しました。
それキリスト教だったからですか、たまたま。 さんはキリスト教にかかって
た。私はあの宗教は行ってなかったんですよ。まあ、うちのお母さんが仏さんを信じとったし、まあ大体うちの家族は日本から何だったから、まあ宗教の方はまあ前住のもう拝むことは知っとったし、もうそんなに天主あのカトリック教をもう何信じて何したんではないんですよ。でうちの人がちょっとそういう方面があったんでしょう。それで私はまあうちの妻もまあ韓国に暮らすのが嫌だっちゅうから、結局うちの妻の家族はみんな日本におったんですよ、その当時。それでも、お母さんも死んだし、いろんな何があったから、まあ、その方も見切りをつけて、とにかくブラジルに行って金を儲けりゃ日本に韓国にも帰って何でもするんじゃない、そういう希望で、まあ簡単な、まあブラジルも知らずに来たんですよ。来てみりゃもうその時弟が行くとってね、私はあの釜山にまで船乗るところまで弟が来て、あ一生懸命一生ね何しよったか、あの急に私はブラジルに行くよ。弟はもうその時子供が2人おったのよね、あの再婚した女の人で、ね、一緒に行きたいのが妻の方で反対するし、まあとにかくお金の方も少しなんだったから、お前私がブラジルって住みよければ私はどうしてでも連れていくから、あれ来て何せいっつって弟に何せ来たんですよ。弟はまあ泣きながら、まあ俺一人でも行くから、まあ兄さん連れてってくれ言って、まあ泣いて泣きしよったんじゃ、それでも息子もおるし妻の方もなんだから、まあとにかく待って待って、お前住みよかったらどんな人でも連絡して連れてて行くよっつって、ここを来てみたらね、話とは全然違うね。はじめポンタクラスのあちらに農業に来たんです。農業に見んです。あそこで家を建てて土地を買ってなしょったんだが、農業して食べていける希望がないのよ。どう考えてもね、農業、あ近くに日本人のあの農業をやった人多いのよ。バタタとあの、ね、バタタって言ったらブラジルマンだが、バタタじゃがいもね、じゃがいも農業やった人多いのよ。あの日系の人はね、ちょポンダグラザラン近くにね。そしてあんな人に聞いてみたらね、ああここじゃ土地をたくさん持って何するやどうか知らんが、それぐらいのなんだねというもう寂しい話を聞いたり、それでまあ韓国の人は皆、まあ、移民に来たのは来たんじゃが、まあ、農業をやってる人もまた実際に私らは農業を、まあ、お父さんちょっとやっとったから農業なりたんじゃが、今年はまあ農業で来たんじゃ、農業やってきたら来たらはいらんのや。それであっちこっちもなりたら、まあ後でもう2、3軒が待ってみらん。あっちこっち。っていう私らももう6ヶ月そこにおったんじゃが、希望はないから私は。サンパウロに出たんですよ。サンパウロ出ても、私はもう韓国におってもね、あの字がね、漢字は分かるんじゃが、ハングルというのがね、意味も分からんのよ、まだ習ってないから。で、ここ来てもね、まあ、新聞を始めにはなかったんじゃよ。ちょっとここに来たら、日本の新聞は。そしたらもう、私の見る、もう何しよったから、日本の新聞見たら、その時私は電気技術者で。電気 の技術者でサンパウロに働いたんですよ。で 日系 の, あの今 の, あの一番 の, あの中央 の, あの一番の近くにあった トラネテック中は日本人の人が経営する電気工事会社があったんですよ。そこで私が就職して始め、それでも就職しても、まあ、初めの頃はまあ何とも思わなかったんですが、まあ初めに来た時はうちの人も家族が皆田舎に置いて、弟2人とこのシャンパーに出たんです。弟たちはまあ、あっちこっちまあ働いて寝泊まりしとったのに、わしはまあ寝泊まりするところないから部屋を借りとったんですよ。自炊しとったんだからね。それで働いとったが、1ヶ月あの時サラリーミニモンと、まあ、最低給を500だったんですよ。それを、まあ、あの人はあんたは経験があるから少し上げるっていうのが900に上げてあげるから、それでももう仕事がないからあいつで働いてたんですが、それでも900でも家賃なんかもその頃最低にも1000が超えるくらいの生活だった。そう、私は部屋を借りて何しとったんじゃが、まあその時今の上の娘が散歩に行って私のにご飯を炊いたりしておったんじゃが、そのうちまたうちの人が出てきて出していた。そしてトレンテケで働いてね、まあ今の憩いの園とかね、ああいうところも働いてね、私あの時憩いの園っていうのはあれもカトリックのなんですから、あそこにも電気関係の行ったこともあるし、まあ、市内の電気が、まあ、相当約6ヶ月働きました。でうちの人がまあ田舎になんだから出てきたね、うちの人。それでうちの人がまあ他のことより縫い物ミシンをやっとることを知っとったのよね。ミシンを韓国からミシンをもら買ってきてここに持ってきたのよ。その時にここでまあ何をやろうと思うより家庭的にね、もうミシンがあればここなんだ。それでうちの人はここのブラジルの初めは洋服の工場ね、洋服の売っている洋服を売っている結局工場ですね、工場からその、服を裁断したそれをうちの人が縫い物をやるように、まあその時私らどこに寄ったかというと三条飽きんちゅう日本映画館だったら何て言ったかな、日本の映画館の前にペンソンしとったんだけど、あの人の名前も忘れてるんだ。ペンソンによってあの中におって縫い物したんですよ。その時まあ今のお父さんね、まあいわば私のお父さんお母さん家族みんな出てきたのよ。それでみんな縫い物を助けてやったりして、まあまあ私も何せ一生懸命にやって、まあ食べるのに一杯ね、それでまあ暮らしとったんじゃが、それでもだんだん観光の人はこの韓国で縫い物やったし、よし縫い物をやってその洋服なんか作って売った人もおるのよ。あの人だが研究していろんな服を売り出したのよ。でまあそれが当たってね、初めはどういうかって、両面ジャンバーっていうね、こちらも蹴られるしこちらにも蹴られるっていうのを、ああいうジャンバーをあれから観光してみたお金も、まあ、どんどんまあまあまあまあものすごく儲けたのよ。それで観光した。それでみんな観光した裕福になったのよ。それで今私らもそれからああいうまあ何して儲けて、また私らまた森田さんやっとる食料品これもやりましたよ。スペックメーカーで スペイン名だってこの船を見せる大きかったよね。ものすごく大きかったよね。でも2、3回強盗にやられたのよ。まあ昼間にも、まあ、銃を買ってて、私も何遍か命を落とすぐらいに危険な目に遭いましたよ。それでうちの人、これは商売だ、まあ何本お金儲けてもこれはまあ命が危ないから、これも、まあ、やりたくないから、また逆戻りして服を作り出してね、弟、息子、長男とうちの人とみんな手を合わせて何したんですよ。それでまあそのまま何しよったが、私らうちの息子は結婚して、結婚してからまあ家庭的にまあ弟と息子を独立させ、みんな独立させて、私夫婦、今のあのリズバスコンセルス、あそこの2階にね住んでったの。それでまあ繁盛の頃はあそこで服なんか作ったり、革のジャンバーとかああいうのを作ってやっとったんですが、うちの人も年だから下にあのまあ会社来て、そのお金で暮らしとんですよ今。そういう状態です。
あれですか、で弟さんが亡くなられた話っていうのだけしたけど、
72年頃で、1970年頃、はっきりは私は言ってます。とにかく私は移民来て、弟が病気になったって言っても、いう話を聞いてから、まあ、3年ぐらいしてから亡くなったんだから、まあうちのお父さんと私が行かなかったから、まあそれでうちの娘も行ったんだから、娘に聞いたら72年頃だっていうのよ、はっきりした何がないから。その時弟はまあ何の病気の、弟はまあ貧しいなんだから、もうちょっと何しても病にも行かれなかったから、韓国ではね原爆の情報が一切なかったんですよ。その後遺症の原爆の恐ろしさ、何の恐ろしさ、まあ、ものすごく何したんですよ。それでも韓国ではその何した人を一切もう知らせもなかったし、もうねどういうわけか一切なかったんですよ。私もブラジル来るときは一切そんなことを考えたこともないしね、原爆というものはそんなに恐れしいものか、広島で、まあ、たくさん死んだということは知っとったんじゃがね、そんなにもう後で後遺症で死んだり、まあ、何してたって全然私は知らなかった。そしてここにも あるんですがね、ここさっき森田さんに見せたこれが、この間何で掃除しよったら出よったんだよね。何か集めたらこれ見てみなさい。これが
これちょっと持ってまいります。これはどこのあれ、
これはブラジルのサンパウロ新聞。
それが、それを出してもらったわけね。そういう記事を出してもらったわけですね。
いや、私がね、この前にサンパウロ新聞見て、ここの森田さんが被爆者の被爆者を募集というより被爆者の人が集まれっていう、そういう記事があったんですよ。で、私は韓国政府だから これは私は関係ないと思っておったんじゃがね、それでも私は被爆者だし弟は死んだんだから話を聞いてどうしようとって太田さんに私は訪ねてきたんですよ。訪ねてきたら太田さんが、ああ原爆には人種と差別もないし、どこに住んでいても原爆の被爆者だ、それだけ財産もまあ加入しなさい、私が何せあげるからっていう、そう言ってありがたい何をくださったから私は加入したんですよ。加入して何したら結局サンパウロ新聞社でこのあの人ここに何した人が名前知っとったんじゃが、国会政治のあの何ちゅう人が、その人がこの何うちその時うちにはあの臨戦まで来られた、あの家まで来られたのが来られて何してこれを何して帰って行かれたんだよね。でもこれももう20年過ぎとるよね。これをこれやと加入はその前やりました。それだけまあ加入したのは22、23年なんじゃないかと思います。このブラジルの、太田さんの原爆被爆者加入したのは、
それで結局、手帳をもらったんですね。
はい、手帳は5年にもらいます。2005年にもらうね。
じゃあもう10年
目でもならないんです
よ。その新聞が出てからだいぶだったら、
20年、そうですね、10年、そのままでは手帳はあっても手帳あっても原爆なには政府では認めた。この間は2回ずつね、2年に1回ずつは私検査をしてもらったの。風税主教から来られた人と未来に見てもらったんじゃが、結局ここに手帳ある人もない人も結局同じように見てくれて、手帳あってもなくても手帳認めてくれなかったんですよ。その時はもうブラジルに来たので、一旦日本から出たら被爆者の手帳なんか認めないって言うんですよ。そしてそれでも私は加入してなしたら、見てくださったのやね、あ日本から来て見てくれたくださってずっと最後まで行ったんだが、まあ結局こちらに手帳のない人が、まあ、申請して結局証人がある人は見ら手帳を出してくれたんだったね。そうなりました。
で手帳をもらったのどういう経過ですか。それ手帳が出たのはその日本からそういう証人がいたわけ
だ。はいはい、それはあの、私は日本に行けないから森田さんが、被弾橋というところあそこに頼んで、まあ、昔の住んでいるところに行ってあそこに田舎だから家族がおったのよ。町の中だったらあっちこっちだったら、まあ、姉妹だったらちょうど田舎にあの方が住んどったんだよ。ちょっと私の同級生村上雅子さんちゅう人が行くとったね。でね、もう同じ学校にうちの人もあの雅子ちゅうこの人よく知っといたちょお母さん、そういうの
お父さんが亡くなるときはすごい、
はい、
お父さんが亡くなる
とき
はすごいショックだった。
それは話にはならんでしょう。弟、私は日本から一緒に、まあ、田舎でね、一緒に暮らして、もう何にも、もう、兄弟だってもう、一緒に、まあ、何をしても一緒にやりよったから、まあ、食べ物も何も、特別弟なんか私はよく何見る誠実です。今でもこの4人兄弟おるんだからね、一生懸命やっています。まあまあ不景気でね、みんなまあ波しおるんだが一生懸命やっております。
今ほらこうやって森田さんとかこうやって平和の活動されてますけども、パイさんとかどう思われます？こういうのの今の核がどんどん増えていって、
ああ私はもう何のもう力もないんですが、 森田さんと一緒に何をしても森田さん言われる通りに動いております。まあ結局私が原爆の被爆者として認められたのも本当には森田さんのおかげよ。私がここにおったって誰に言うんですか。私が被爆者って韓国にはそんなものないよ。ここにはそんな何がないよ。私ただ一人よ。それで私は日本の新聞サンパール新聞さんに分かる。私はもうサンパール新聞社の新聞をもう40何年見ておりますよ。ずっと今でも見てるんですから。それで今日本の何とかいろんな、まあ、見るんですが、とにかくこの間も原爆の中で写真を見たりとかね、気の毒な、うん、戦争の関係のない小さい子供、まあ、学生なんか死ぬのを見りゃね、弟もその時16歳だったじゃね、あるいは若くして死んだのを見なさい、どんな、ね、それ人間というものはお互いに助け合ってね、人間というと字を見なさい、人というお互いに助け合って、結局そんな不幸なことは再びないように私はまあ祈るよりみんなお互いにね、この何して被爆者の人をお互いに何心引き合わせてどんなことでも助け合ってやりたいと思っております。まあ何を言うてもまあ戦争というのは絶対やるものじゃないというのは私はまあ朝鮮戦争、まあ日本の私の9歳の時から日清事変とか大東亜戦争とかずっと何を見たか、ああその時学校に行くときはあの若い人たちがまあ帰ってくるとってあの何して出征するのをたくさん見ました。京都で、でも田舎の山形も行ってもね、山形もまあ初めの時そうではなかったが17年ぐらい、あまあ18年15年近くなったら若い人一人もらんない、田舎一人もらなかったよ、青年みんな軍隊に行って、そういう状態です。だからあの人ら私は帰ってくるのを戦死されたのか帰ってくるのか私はよく分かりませんが、あの村上さん中家庭もあの主人が軍隊におられたんだよ。あの人は軍隊でも相当古い軍隊だし、総長だったか軍曹だったか、まあ、とにかく古い 軍人だったんですよ。そういう人は生きて帰られたっていうあの情報が、あの新聞、あのこの前来した人に聞いたら帰ってこられたって言って80何歳で亡くなられたそうです、ね、そうい
った。バイさんはあのじゃあバイさんはその韓国人として、
難しいよね。初めは私は今でも本当言えば君に韓国の人と君に合わないところがあるのよ。どうかというとね、日本人の人はもうどこかまあ何する人はおるんじゃが、まあ朝鮮人だから悪口言う人はおることはおるんだがね、大体まあ学校の先生とかいろんな使ってるとまあ人が優しいっていう感じがあるんだが、韓国の人はちょっと言えばね、まあ何ちゅう申し上げる、いまだに、まあ、何が難しいところがあるんですよ、付き合うのに。私は本当言えばここでも韓国人とそんな使っておりません。
でも日本人の中でも結構そういう感情はそういう人もいるでしょ。日本人の中では
何が
日本人の中でも、あ、在日韓国人だと日本人じゃないっていう人いるでしょ。
ああそりゃあもうどこの国してもおるよ、もうそりゃあまあ 私は言うのはね、まあ、悪い良いというよりか私の何ですよ、心の中にそうだっていうのなんですよ。もう私はもうあいつが悪い、これ言うよりそういう人は日本人の中にもいるし、韓国の人も同じ韓国人でも、え、お互いに喧嘩する人もいるし悪口言う人もいるしね。それでその何はまあお互いにそれはまあ何て言いましょうか、まあお前はそうだったらそうだ、私はまあこうだっていう私の意見で暮らすもんよ。そりゃまあ、何て言うと、あんたはもう何だから韓国人だからもう何だか言う、それよりか韓国でも私はうちの人はじめに日本人のあのカトリック今明日が行かれるとこ、あそこであの竹内新聞さんに洗礼を受けたね、うちの人は。私はまあ相当長く受けなかったが、結局韓国の新聞さんに洗礼を受けたんじゃが、私はカトリックの朝にはよく出ないんです、出ないです、昔森田さんとこう西本願寺あそこに何年か行ったんじゃが、まあ体の調子の関係で朝早く起きられないから、もう森田さん許してくださいって言って森田さんに言うた、そういう時代ですが、それだけ。
じゃあバイさんにとってその最後に、その原爆とはどういうもんですか。バイさんの人生にとって原爆とは何ですか。
それはもう原爆というものはまあとにかくまあ人間としてその原爆をまあ私たちとあの私韓国人と日本人と何しよるんだが、結局その当時は韓国人も日本人も同じ、何国籍だったんで、日本その韓国だってあっても日本の国籍だったんですよ。それでまあ私はその当時も日本人としてまあ、その終戦当時私は本当に言えば陸軍あ日本の陸軍兵器学校あの募集があったんだよね、昭和19年度か、私はそこで募集したんですよ、日本の兵器学校に軍隊に入ろうと思った。それでも私は、まあ、体が小さかったからか学力がなかったからか、それははっきりしないが不合格だったんです。それで行けなかったんじゃが、結構その当時はもうみんな日本人として私はまあ、弟も手伝いに行かせたりも一つも日本人と差別なく生きとったね。ただ終戦のなんで、まあ、結局こうやって行かにはいかんと生活上の何でもう親たちが韓国に帰るんだからしょうがなく韓国に帰った次第ですもん。まあそれだからまあ原爆というものは、まあ、その科学的に今発達してるね、原爆というものをそれを何して作ってね、人を殺すような何よりか、その原爆を利用して今の発電とかいろんなこといいことをやっとるのに、どうしてあれを武器を作って、今でもそれを何千発と、まあ、世界にあるのに、結局どうして、なくしてそれを平和的に使う方法を、まあ、人間として、まあ、考えて、まあまあ、何する方法を、まあまあ、私には絶対にまあそれを願います、絶対に願います、神様にも何しますし、まあ、絶対それを、まあ、原爆というものを武器に使うとか考えることは、まあ、絶対許せられないんです。まあ、それはまあ人間として許すことはできないですよ。人類って。それだけまあ何をしても今はまあいろんな兵器を作って何しようんじゃが、はあ、それ人間であれを 平和的に何を使えないかと思う、私はいつもそう考えるせいです。まあ、まあ日本政府から今私は少しの、まあ、何をしてもらっているし、まあ、ね、非常にありがたいことですが、結局もう日本の政府もそのある程度責任があるからそうするんじゃないかと思うし、まあとにかく絶対、まあ、兵器、まあ、核のあれを兵器になくしたいです。まあ、それはまあどんなことあっても私は反対します。
わかりました。ちょっと有形写真撮ってもらってもらって、はい、せっかくだから。